金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。昨日テレビを見ておりましたらね、BS だったと思いますが、初見二郎さんという歌手のね、特集をやっておりました。夢追い酒という、ね、歌が300万枚近く売れたんだそうですね。大ヒットした歌手ですね。でその方がですね、今回特集みたいな形で登場されたわけはですね、演歌手として50年というそういうことだそうです。でその夢追い酒がヒットしてからはそんなに経ってないんですけども、その演歌手という、ね、言葉はあまり聞かないんですが、どういうことかと言いますと、16歳の時からですね、お父さんと一緒に、流しをしてたそうです。そのご自分のうちにですね、何十人というその演歌手、ギターをこう、ね、弾き語りをするというそういう人たちが集まって練習をするんですよね。それから夕方夜になるとみんなその、歓楽街へですね繰り出していく。そして今晩は言うてね、歌わせてください言うて、当時ですね3曲歌って200円だったそうですね。で私がどうもその岡山でバイトしてた頃の時代と重なると思うんですね。ほとんど渥美二郎さん私と年も一緒ぐらいかなと思うんですが、さすが芸能人ですから髪も黒黒してて若々しいですけどね、私は白髪のじいさんになっておりますがね、その違いはありますけど、どうも話聞いてるとそんなに年違わないような気がするんですね。で、当時ですね、私がバイトの1時間の、バイトのね、その時給がね一番最初70円だったんです。辞める頃には100円ぐらいになったと思いますがね、あんまり大した仕事してないんで、それは仕方がないんですが、当時のね、時給はそんなもんだったんです。でその頃にですね一晩で5000円稼いでたそうです。16歳の少年がですよね。で当時はまだカラオケがなかったわけですから、みんな来た来た一曲弾いてくれいう人がおったんですね。でそのリクエストがですね、もう実に様々なリクエストがあってですね、大体演歌が多いんでしょうけど、そうでない曲もあるそうですが、一人が大体1000曲以上弾けないと一人前じゃない人で、私ら一曲弾くんでも大変ですけどね、1000曲弾いて当たり前だそうです、演歌師の人というのはね。でお父さんやそのいろんな仲間とね一緒に街へ繰り出して、そのお客さんの、ね、リクエストに応えて曲を弾いて3曲200円というその稼ぎをして、一晩で5000円、私がよう稼いでた時でも月給は3万円ぐらいだったかな、4、5万円あったかな、月給だからすごい稼ぎですよね。でそういうそのことで、23歳の時ぐらいにレコード会社からレコード3回は出したけど全然売れなかったです。でも諦めてたのがもう一度そのチャンスがあって、その夢追い酒をですね、遠藤実さんの曲をですね、一生懸命こうキャンペーンをしてね売って、大ヒットしたんですね。で私はもうその渥美二郎さんという方、今まであんまりその知らなかったんですけど、昨日たまたまそういう番組見てね、ちょうど私もねこの新人をいただいて50年になる、 渥美二郎さんはその演歌手として50年一筋にねここまで来られ、最近も新曲出されたらしいですね。それでね、素晴らしいなと思いましたね、正直ね。素晴らしいな、子供の時から16歳の時から今日至るまでその演歌一筋でね、まあ、その流しのギターをやってですね、そしてまあレコードもヒットして、まあ、今歌手としてね、息の長い歌手ですよね、ようやってるなと思います。まあ、それは五木ひろしさんや北島三郎さんに比べたらそんなに華々しくはないかも分かりませんけど、自分なりにねその一筋にこの演歌詞というね、演歌詞という言葉がどうも私はすごいなと思う。なんか古臭い表現なんですけど、なんかそこになんかその歌にね生涯をかけてるようなイメージがありますよね。ただの歌詞じゃない、演歌詞。私もねこの新人をこう子供の時からちょっと似てるのはね、もう知らないうちに拝んでましたね。でその渥美二郎さんもねレコード買って覚えた曲っていうのはあんまりないんだそうです。お父さんやその演歌手の仲間の人たちが練習してるのを聞いて覚えたんだそうです、ほとんどの歌をね。で私 も物心ついた時には父や母と一緒に拝んでましたね。いくつの時か知りませんけどね、大きな声で9キロ前の時代ですけどね、まあ、悪い言葉は勝利しましたけど、ご記念の時には一緒にね大きな声でご記念をさせてもらうということをしておりましたね。そして私も育てられた。渥美二郎さんは子供の時から、そして、歌の家で育て、演歌師の家族の中で育て、今でもそれをやってる、私もそれをやってる、ちょっと似てるんですよね。ただ似てるけど、彼のように華々しくその活躍はできてない、ね。なんとなく、ね、いい意味でライバルっていうんじゃないですけどね、あの人に、ね、負けないようにしなきゃいけないなという思いがしております。皆さんもね、それぞれ私は人生というのはもうね、またとない、二つとない人生だと思うんですよね。自分の人生というものをね、どういうふうに一筋のものにしていくかってね、何でもいいから一つ残すことが大事じゃないかと私は思います。そう思いながら今日ご霊前でご記念しとったらね、父がね、わしはな万事おかげになるを残したじゃろうとか言われましてね、なるほどな、一生涯かけて万事おかげになるという一言残した、これはすごいなと、私も何か残さないかなというふうに思わせていただきたい。はい、今日もありがとうございます。